こんにちは。東京のお寺の佇まいとそのお寺の周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸康子です。今回は麻布十番にある善福寺とその周辺を散策します。麻布十番というと私の場合、昔ながらのお店がたくさんあるような、そんなイメージを持っています。現在麻布十番の駅には大江戸線と南北線2つの路線が乗り入れています。今回大江戸線の駅から散策を始めることにしました。
今は大江戸線の麻布十番の駅です。なんとですね、新宿駅からだと地下鉄大江戸線を利用するとたった12分、210円で1本で来ることができるので、本当は大変便利な街なんですね。地下鉄の麻布十番の駅の7番出口から出ていきます。出口がいっぱいあるので、地下鉄は十分に出口は気をつけてくださいね。そして長いエスカレーターが見えてきました。大江戸線というのは有名ですが、すごく地下が深いのでエスカレーターを何回も何回も上がったり、今回もエスカレーターをなんと4回も乗っていくんですね。やっと地上に出てきました。ここは麻布十番駅の7番出口を出たところなんですが、目の前には環状3号線という結構通行量の多い道が走っています。そして出口すぐ右手には十番稲荷神社があります。大変暑い一日になりそうですね、今日は。そして、こちらの環状3号線の横断歩道を渡り、麻布十番商店街の方へと向かっていきます。
東京散策。麻布十番商店街は500メートルほどの麻布十番通りをメインストリートとする商店街。六本木ヒルズまで伸びています。江戸時代から続く老舗もあれば、最近できたおしゃれなカフェやマッサージ店も。
すごく思うことが、麻布十番の街はアロマテラピーとかマッサージとかのお店がすっごく多いと思いますね。そしていつもですね、麻布十番に来るたびに思うことが、外国人の方が多いですね。この近辺、大使館なんかも多いせいなんでしょうか、この辺に住まれている方が多いのか、外国の方を多く見かけるのも特徴です。
常識通りを韓国大使館方面に歩いていくと、少しずつ閑静になっていき、やがて善福寺の入り口に到着します。
善福寺前に到着しました。今日は日曜日なので人が多いのかと思いきや落ち着いてますね。はい、それなんと後ろには元麻布ヒルズがドカーンとそびえているので、お寺が見えるというよりも大きなマンションが目の前に立っているという感じですね。こちらのお寺は浄土真宗本願寺派のお寺です。824年天長元年、真言宗の開祖である空海弘法大師が創建したということです。その規模を高野山に習ったので新高野とも呼ばれ、関東屈指の霊場でした。由緒正しいお寺さんなんですね。そして周りには小さなお寺もたくさんありまして、すぐ今隣にもあるんですけども、善光寺、光禅寺、善照寺、真福寺、金蔵寺、善通寺、善光寺、西福寺、本当お寺さんだらけなんですね。それの一番大きいお寺がこれから行く善福寺なんですね。善福寺の公式ホームページによりますと、江戸時代の善福寺の山門は現在の虎ノ門にあったそうなんです。直線距離にして 2.2 キロも離れたところに
山門があったので当時の広さが分かりますよね。
善福寺のすぐ手前にですね、柳の井戸というものがあります。都内でも数少ない湧き水の一つなんですけども、柳の井戸と言われている通り柳の木がありますね。大きな柳の木が垂れ下がっています。こんな東京のど真ん中にあるにもかかわらず、お水は透き通ってるので多分綺麗なお水ですね。そして金魚もね、泳いでるんですよね。きっとお水は綺麗だと思いますね。でこの柳の井戸なんですが、伝説がいろいろあるらしいんですけども、その一つとして弘法大師が柳の下に石像を突き立てたところ、清水が湧き出したと言われているんですね。でも他にもいろいろ伝説がいくつかあるようです。この綺麗なお水ずっと守ってほしいですね。
東京散策、この後もまだまだ続きます。東京散策。いよいよ山門をくぐって善福寺の境内へ。
こちらには福沢諭吉のお墓があります。すごく大きいものを想像していたんですけれども、他のお墓と比べてそこまでびっくりするほど大きくもなく、本当に普通のお家のお墓みたいな感じであるのが驚きましたね。でこちらの福沢諭吉のお墓なんですが、もともと別の埋葬地があったんですが、遺体がミイラ化して残っているのが発見されたそうなんです。そのミイラを学術解剖や遺体保存の声もあったらしいんですが、遺族の強い希望でそのまま火葬されてこちらのお墓に埋葬されたということです。受験期になると多くの受験生がこのお墓を訪れているということなんですね。今日も綺麗なお花が、ちゃんと生けてありますね。目の前には大きな大きなイチョウの木があります。高さイチョウと言われているんですけれども、都内最大のイチョウで樹齢は推定で700年から750年と言われているそうです。親鸞聖人が土に刺した杖が根付いたものと言われています。そうなんですかね。まあ、そういう伝説があるということですね。でこれなんですが、実際に見ていただくとすごくわかるんですけども、こうあまりにもその長くここに生えていて大きいイチョウの木なので、根がせり上がってきて枝先が下に伸びているところもあるので高さイチョウとも言われてるんですよね。でもその親鸞聖人の杖から成長したという伝説もあるので、杖イチョウという別名もあるそうなんです。これ見てびっくりするんですけども、本当に根がせり上がっていてこうびっくりするところもあるんですが、枝といっても幹みたいなのがつららみたいにこう下にこう垂れ下がってるところもあったりして、こんな木見たことないなっていう感じがしますよね。
そろそろお腹が空いてきました。近くにあるお店でランチにしましょう。
今日のランチのお店、ボアンタージュの前に来ました。お店の名前がボアンタージュというんですが、一次発酵という意味だそうです。生地の発酵にこだわって 少ない酵母で長時間発酵を行い、粉の甘みを引き出した食事パンなどが中心だそうです。すごくおしゃれなカフェみたいなお店です。どんなお食事が出てくるんでしょうか。大変楽しみです。では入ってみましょう。
農協散策。
美味しくランチをいただきました。もう満足満足で穴場だと思ったので、今お店のカードをもらってきました。また次回今度はプライベートでですね、お邪魔したいと思います。こちらのポアンタージュさんなんですが、ご家族で協力して経営されていて、お兄さんがパン作りで弟さんがイタリアンを担当しているということで、食事もですね、今イタリアンありパンありと、あと、ですね、デザート系もあるようなので、いろんな時間でお食事が楽しんでいただけると思います。味はですね、こう野菜がたくさん使ってあって、すごく女性にはヘルシーでおすすめなんですけども、こうちょっとしたところに本格的な味が楽しめて、ランチからこんなに美味しいものみたいなのを感じますね。前菜もすごい種類が出てくるのに、さらにパスタが出てくるという、本当味は凝ってますので、あんまり教えたくないんですけど、皆さんに教えちゃいますぜひね、皆さん本当覗いてみてくださいね。夜はこうバーみたいになるみたいですね。アルコール類も置いてあったので、いろんな時間で楽しめます。
麻布十番は坂が多いことでも有名です。
この麻布十番という町は、ちょこっと上がったなと思ったらすぐまた下るところがあるみたいな、で坂もすごく多いんですよ。今は大黒坂なんですが、今度はですね、交差して七面坂がありまして、またこちらから下っていきます。麻布十番という地形は起伏に富んだ複雑な地形なので、こんな風に至るところに小さな坂がたくさんあるようですね。坂の名前の一つとっても300年前に付けられた名前がそのまま今でも使われているという、でこうやって見ていても、今も七面坂を下っているんですが、七面坂ビルと300年前の名前をそのまま継承したビルの名前なんかもあるので、歴史を感じることができます。でそのいろいろ名前もすごくこう歴史が残っているんですけども、例えば大黒坂の場合は、坂の中腹部の北側に大黒天を祀る日蓮宗大宝寺があるから大黒坂と言われているんですね。そしてこちらの七面坂なんですが、坂の東側にあった本善寺に七面大明神の木像が安置されていたことで、七面坂という名前が付けられています。今はですね、戦後に五反田に移転していますので、もうこの麻布十番界隈にはありません。
皆さんいかがでしたか。麻布十番の雰囲気は届きましたでしょうか。次回も麻布十番善福寺を散策します。商店街で面白いお店をいっぱい見つけました。お楽しみに。ナビゲーターは神戸靖子でした。
東京散策。